アブラムの故郷はウルという町で、古代メソポタミア文明の中心地でありました。またこのウルは月の女神などを拝む偶像の町でもありました。後にモーセの後継者となったヨシュアはイスラエルの人々に対して次のような神の言葉を伝えます。ヨシュア記24章2節です。ヨシュアは民全員に告げた。イスラエルの神主はこう言われた。あなたたちの先祖はアブラムとナオルの父テラを含めて昔ユープラテス川の向こうに住み他の神々を拝んでいたと書いてあります。そのような環境に置かれていたアブラムは年老いたテラ父テラと一緒に暮らしていました。また甥ロットの後見人としての責任も負っていました。加えて妻のサライには長いこと子供がなく幼い者の姿や声を期待できない状態でした。おそらくアブラムはこれらの状況の改善のために異教の神々に幾度なく祈り願いをかけたことでしょう。しかし事態が好転する兆しは全く見られませんでした。先週見ましたようにある時父テラが家族と共にウルを離れカナンの地に向かって出発しました。しかし高齢の父に代わって一族を統率したのは息子のアブラムでした。新約聖書の使徒言5、6、7章2節3節にアブラムについてこう書いてあります。私たちの父アブラムがメソポタミアに行ってまだハランに住んでいなかった時栄光の神が現れあなたの土地と親族を離れ私が示す土地に行けと言われましたと書いてあります。神様は空城に満ちた町ウルで人生を送っていたアブラムに呼びかけて私が示す土地に行けとお命じになりました。つまりアブラムは神からの召しを受けたのです。ところが父テラが途中のハランまで来てその地で亡くなりました。その時神様はもう一度アブラムに現れて言われました。それが本日の創世記12章の1節から3節です。1節に主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。アブラムはもう一度神からの召しを受けたのです。故郷のウルで私が示す土地に行けと語られた同じ言葉がまたこのハランで語られています。ではなぜ神様は繰り返してアブラムを呼びかけるのでしょうか。なぜ神様は繰り返してアブラムをコーリングするのでしょうか。それは神様がアブラムを祝福するためです。アブラムはこのハランでの生活で十分だと思ったかもしれません。かなりの財産を持って出かけたわけですからハランでかなり祝福された豊かな安定した生活を送っていたと思われます。ですから祝福は十分ですと思っていたかもしれません。しかし神様は違っていました。アブラムをもっともっと祝福したいと思っていました。そのことが2節3節に示されています。私はあなたを大いなる国民にしあなたを祝福しあなたの名を高める祝福の源となるようにあなたを祝福する人を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上の子族はすべてあなたによって祝福に入る。 この言葉にはアブラハムを祝福しようとする神様の強い意志が感じられるのです。同じように神様は私たちが祝福されてもされなくてもいいとは思っておられません。最大限の祝福を与えたいとそのように願っておられるのです。ですから私たちも神様からの呼びかけを感じるときにその呼びかけに従っていきたいと思います。神の祝福の言葉にアブラムは決断しました。4節にアブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトと共に行った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であったと書いてあります。アブラムは75歳、今で言うと後期高齢者になった時に神様の言葉に従って旅立ちました。ここに信仰の父アブラムが誕生したのです。新約聖書のヘブライ人への手紙11章8節は、信仰によってアブラムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発したのですと記されています。アブラムはどこに行くのか行く先も知らずに出ていたのです。また自分が受ける祝福がどのようなものか、カナンに行くっていうことは分かっていたのですが、そのカナンで何が待っているのか、どういう祝福を受けるのか全然分かっていませんでした。にもかかわらずアブラムは目に見えない主の言葉に従って旅立ちました。アブラムは神様を信頼したのです。自分はこのハランに行った方がいいんじゃないかと思いましたが、神様がおっしゃるのだから間違いないと信頼しました。そしてアブラムの一行は旅を重ね、ついに約束の地カナンに到着しました。五節にアブラムは妻のサライ甥の野とを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入ったと書いてある通りです。アブラム以降はこのカナンの地域で移動を繰り返しながら生活を続けていくのですが、この時にアブラムが直面していた課題は何だったのでしょうか。この時のアブラムはすでに75歳になっていました。あるいはもっと年を重ねていたかもしれません。その中、一族の総責任者として立派にその務めを果たしていました。けれども以前に比べて弱さや衰えを覚えるようになっていたのではないでしょうか。いろいろと想像してみることができます。人はそれぞれ過去を背負いながら現在を生きている存在です。私たちは過去を振り返って現在を見つめるとき、自分の弱さや足りなさを覚えることがしばしばあります。しかし聖書の言葉は失望しやすい私たちを力づけます。コリントの信徒への手紙2の4章16節に以降あります。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。聖書の言葉から私たちは慰めをいただくことができます。アブラムは大勢の親類の世話をする立場に置かれていました。相談に乗ったり揉め事を処理することなど のために多忙であったと思われます。しかしその中でアブラハムは神の約束を信じひたむきに前進していたのです。七節を見ますと、アブラハムは約束の地にカナンに到着したとき、神様は再び彼に現れて、あなたの子孫にこの土地を与えると語ってくださいました。そしてアブラハムは神との交わりを継続するために、主のために祭壇を築いたのです。6節から8節までをもう一度お読みします。アブラハムはその地を通り、シゲムの聖所、ムレのカシノキまで行った。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラハムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラハムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラハムはそこからペテルの東の山へ移り、西にペテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の名を呼んだ。アブラハムは約束の地カナンに到着した後、さまざまな課題がありました。しかしその中にも主のために祭壇を築き、主の御名を呼んだと聖書は記されています。祭壇は神様への礼拝のために、あるいは神様の祝福と約束を思い起こすために築きます。さらに祭壇は神様との交わりを象徴し、神との出会いを記念するためのものでした。ですからアブラハムが約束の地カナンの中でシゲム、ペテロなど行く先々で主のために祭壇を築き、主の御名を呼んだということは、アブラハムと神との関係が正しく保たれていたということを意味しています。今日の主語にも書いてありますが、先週木曜日、教会婦人の集い千葉という集会が桜教会にて行われました。礼拝が終わった後、講演がありました。その講演の中、講師である横山ゆずり先生はご自分の就任式の時に、当時東京神学大学の学長だった町永先生が下れ語った言葉を紹介してくださいました。それは、牧師は神様と教会との間に邪魔をしてはならないという言葉でした。つまり牧師が神様と教会との間に入って邪魔することではなく、指し示すことだと言われて、ゆずり先生は25年が経っても今でもはっきり覚えているとおっしゃいました。私としては一つ学ぶことができてとても感謝でありました。アブラハムは神様との正しい関係を保つために、どこに行っても祭壇を築き、主の御名を呼んだのです。言い換えれば、神様とアブラハムとの間に邪魔することはありませんでした。アブラハムのあるところ、礼拝ありということです。ここにアブラハムの祝福の源があります。今日の2節に神様はアブラハムを祝福して、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるようにと言われました。これはアブラハムが何か人に与えることができる人間であるとか、あるいは誰かに教えてあげる人間になるとか、そういうことを言うのではありません。 アブラムは何か持っていて与えたり教えたりできるというわけではありませんでした。アブラムの新しい生活は年を取ってからでありましたが、神の言葉を聞いてから新しい生活が始まりました。そして恋愛していくのです。そういうありがたにおいてアブラムは祝福の源となるのです。つまりアブラムは立派な人間であるとか強い力を持っているとか、そんなことは何の関係もないのです。彼が祝福の源となるのは、ただ彼が神を礼拝する人であり、また御言葉に照らされて生きていく人であること、そのことにおいてアブラムは世の人に祝福を与えることのできるものとされるのです。私たちの信仰生活というものは、考えてみますと、いつも神の言葉に聞くことから始まったのではないでしょうか。そしてその神の言葉に聞く第一の場所は礼拝であります。私たちは他人と違う何か立派なものを持っていると、そういうことではないのです。ただただ礼拝し、御言葉に照らされて生きていくものであります。ただその一点において私たちは人に道を示すことができるだろうし、また人に祝福を与えることが許されるのです。お祈りをいたします。主なる神様、これからしばらくアブラムの生涯をたどっていくことになりますが、本日は神の呼びかけに従い、慣れ親しんだふるさとを離れ旅立ったアブラムのところに共に耳を傾けました。アブラムは神の御言葉を聞いてから新しい生活を始め、どこに行っても祭壇を築き、主の名を呼びながら信仰の歩みを続けました。私たちも日曜日には教会に来て礼拝を捧げることによって、あなたが主の祝福の源となるものとして送り出してくださることに心から感謝いたします。どうか私たちの信仰が礼拝を中心とした歩みとなりますように、主が一人一人の信仰生活を守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。